キハパークのポッドキャストです。このポッドキャストでは生活に役立てていただけそうな星回りの話を中心に、小さなエピソードや気づいたことなどをテーマに、毎週日曜日夜9時にリリースしています。本日は3月24日日曜日のリリースです。皆さんいかがお過ごしですか？ずっとねポッドキャスト休んでたんですけど、復活しました。実はカードのお仕事とかもしてるんですけど、ポッドキャストぬるぬるずっと続けてて、一番歴史が長いっていうツールでございまして、まあなんかもうやんないのって言ってくれた方とかもいてて、ありがたいです。今回ね、1ヶ月、1月2月環境が変わったのもあって、全然全くやってなかったんですけど、その間にね、いろいろほら今日もするんですけど、大きなね変化が皆さんもあるかと思うんだけど、私もあって、やっぱりこう自分は何者かっていうのの一つにね、ポッドキャストはやっぱいいなっていうか、自分には必要だなっていうふうに思ったし、あと何かこう皆さんとシェアしていくにもすごく自分には合ってるツールだなって思ったので、また今回始めるんだけど、本格的にね頑張りたいなっていうふうに思っています。なので改めてよろしくお願いいたします。なんか新しく聞いてくださる方も増えたりとか、ポッドキャストももっと打っていきたいなと思うので、口コミしていただけたら嬉しいです。でね、そうそう、なんかポッドキャストの Spotify の私使ってたんですけど、使ってるんですけど、この録音するのがね、そのアプリというかブラウザでできなくなっちゃうんですよね。だからちょっと今回から新しいこうリスタートに合わせて録音の方法を変えたんですよね。でとはいえさ、そんな素人だし、もともと Mac に入ってるアプリを使ってるので、こう雑音とかが入ってしまうかもしれないんですけど、ちょっとずつ気になるところは変えていきたいと思うので、ひとまずスタートっていうことにしたので、よろしくお願いします。で、ちょっとなかなかね、今年は暖かくなんないね。皆さん風邪ひいてませんか？私はなんか喉がやられてるので、今日も喉飴食べながらやってます。で、そう、なんでポッドキャストもう一回ちゃんとやろうと思ったかっていうとさ、星回りのちゃんとこう組み立てをしようと思ってて、星回りの影響とかはやっぱり時代とか、私たちはさ、たくさんある星の中の一個に間違いなく現実的に暮らしてるわけだから、時代とか生活とか、大きい小さい大なり小なり影響はあるんですよね、実際に。だけどさ、なんか私は星が好きだから、中身こう勉強したりとか好きでいろいろ見たりとかするけど、興味ない方ってにはさ、興味ないじゃないですか。だからもっとなんか生活に活かせる星の名前とかもなんかいいやと思って、活かせる部分だけでもお伝えできたらなっていうふうに思ったので、よかったらピンときたりとかね、あ、それなんかしっくりくるわっていうのがあったら役立ててもらえたらなと思うので、そういうのがこうメインで、30分なんだけど、いつも前半戦はそんな感じのにして、あと後半は気づいたこととか、私の日常で何かあったこととか、喋りたいことを喋っていきたいなと思うので、そういう大きな二部構成でいきたいと思います。でね、今日は早速なんだけど、久しぶりっていうのもあるから、あるしね、その大きな時代の変わり目っていう、今年2024から2025にかけてタイミングなんですね。だからちょっとその話はね、この15分で話せるようなことではないので、一応せっかくだから3部作にして3回に分けて、その時代のね、変わり目というか、私たちの生活とか にどういうふうに影響するのかっていうのを3回に分けて大きな動きについてお話ししたいと思います。今日はね、その3分の1、その1なんだけど、その時代の変わり目っていうのがさ、よく言われてると思うんだけど、今年2024から2025の来年の7月ぐらい、夏ぐらいのにかけて、だからあと1年ちょっとだよね、にかけて、その時代の変わり目って、時代っていうぐらいだから、そんな、今日と明日がパキッと変わるっていうことではもちろんないんだけど、この今年から来年にかけての変化っていうのは、大きなね、例えば前回のサイクルでいくと、フランス革命とか、アメリカの独立宣言とか、イギリスの産業革命とか、そういう歴史に残るような革命とか改革とかっていうのが、もう240年ぶりとかにこうもう一回来るような、そういうタイミングなのね。なので共有できたりとか、ぼーっとして過ごしちゃうのももちろんダメでももちろんないんだけど、もっと活かせたらいいのかなと思ったので、そういうタイミングだっていうことをね、すごいお伝えしたいなと思います。だから、そう、生きにくさとか、今まで会った方は変わったりとかもすると思うし、そういう革命とか改革の時なので、分かって暮らすといいのかなっていうふうに思ってます。でね、その時代を変えるっていうのが、私たちほら10天体って小学校の時習ったと思うんだけど、こうパソコンの音入っちゃってたらごめんなさいさって。水金地火木土天海冥って今冥王星とかは違うんだけど、その10天体が太陽系の基本になってるんだけども、その外側、海王星、天王星、海王星、冥王星っていう外側の星が時代とか、その大きなところに影響を与える星なんですね。それが今240年ぶりとかにもう一回こうサイクルが回ってきてるので、時代の変わり目っていうふうに言われてるような感じです。で、大きなことってじわじわ変わるから、なかなかこう実感しにくい部分もあると思うんだけど、ニュースとかでね、例えば、大きなものが変わったりとかすると、そういうのが重なると、あ、やっぱり時代の変わり目なんだなとかっていう価値観が変わっていく変化の時なんだなっていうのがね、私たちにも分かりやすくなってるのかなっていうふうに思います。雑音入ってたらごめんなさい、これ消し方わかんないや。で、そうそう。で、今回今日お話しするのが、その冥王星っていう時代を左右するのが、革命とか改革とかの、場所に入ったよっていうのは、もう行ったり来たりしながら、来年の大体半ばぐらいに、その外側の時代を変える星たちが全部移動する、大きな変わり目なのね。で、どういうふうに私たちのこう様子が変わっていくかっていうと、分かってることは、例えば今までだったら、権力とか上下関係とか、大きなものに守られてたりとか、物とかこう目に見えるもので測られてた価値観が、目に見えないものに変わっていったり、あとは縦のつながりとか上下関係が勝ち組負け組とかっていう価値観じゃなくて、フラット横のつながりっていう見方に本当全く変わるのね。だから個の時代っても聞いたことある人いるかもしれないけど、こう相手他者をリスペクトできたりとか、もう評価とかしてる人はもう時代遅れになるからね。だからもうほっといていいんですよ。リスペクトできたりとか、尊重できたりとか、私もすごいまだまだそういうふうに意識しないとできない部分もたくさんあるんだけど、そういう、尊重しながら共存するっていうような形、時代になっていくので、人のことを気にしたりとか、人の評価を、自分に対する評価を気にしたりとかしてる時間は本当にもったいない。そういうふうになっていくので、考え方とか、今まで多分そういう癖が、もちろん皆さん性格とかもね、あるから、癖がある方もいると思うんだけど、そういう時間はすごくもったいなくなるので、 他人からの評価とかガヤとかね、あとその昔の価値観で言ってくださるアドバイスとかは、もちろんお気持ちはありがたくっていう感じなんだけど、ね、無視しろってことじゃなくて、それよりも自分の気持ちとか自分を知ることとか何が必要なのかが分かるっていうことの方がすごく大事だから、そういうふうにこの1年半は意識していったらいいのかなっていうふうに思います。そう、もうこの1年半はね、国家、1年半もないね、もうね、1年ちょっとは、さっきも言ったけど、革命とか改革とかっていうのがググッとそっち側に行く時代なので、もちろん個人の私たちにもどんどんそれは影響していくから、なんか国がもう守ってくれてないじゃない？それもじわじわ来てるでしょ？自己責任みたいなさ。なんか賃上げするよってニュースになってるけど、あれは賃上げするんだから自分たちであとは責任持ってねっていう、私たちの負担が、負担というかな、自分で何かしてくださいねっていうのが増えるっていうこととイコールなので、ちょっと気をつけた方が、気をつけてね、暮らした方がいいのかなって私も思ってるんだけど、自立とか独立とかがこの1年ちょっとのテーマになってきます。個人のレベルでもね。そうかといってさ、起業するとかさ、なんか自分のこう強みを生かして仕事にするとかってなかなか言うほど簡単じゃないじゃないですか。それで生計立ててるって本当にもう一握りだと思うし、私もいろいろなんか好きなことは今までもあったけど、チャレンジもしてきたけど、それで食べていくとか副業にするとかっていうのはもちろん甘くないし、なんかそういうことを1年で形にしてくださいっていうことではなくって、さっきも言ったけど、自分のことを分かるとか、自分に必要な情報と必要じゃない情報をちゃんと選べるようになるとか、それって自分のことが分からないとできないから、あと自分に必要な選択ができるようになるとか、そういうことをできるようになる1年にすると、とてもその後が充実すると思います。大体ね、20年ぐらいは今回こういうこの時代というか、自立を促されて自分を分かってる人が生きやすいっていう時代は20年ぐらい続くから、この1年でそこはね、見つけた方がね、いいんじゃないかなっていうふうに、いいっていうか、なんか生きやすいんじゃないかなっていうふうに思っています。そうなんだよ、すごくない？なんかそういう240年に1回のサイクルの時に生きてるっていうのがまずすごいけどね。大体ね、言って80年ぐらいの寿命ってね、私たちは100年とか言われてるけど、生きても100年でしょ。その中でじゃあ、なんていうの、もちろん気にしなくても生きてはいけるんだと思うんだけど、文句言ってなんか終わるっていうんじゃなくて、もっとできたんじゃない、できたことあるんじゃないのかなって後で思うぐらいだったら、楽しく生きられるように、少しでもヒントになったらなと思います。そうだから、この1年半はまず、1年ちょっとはまず自分にとっていい選択、必要な、正しい正しくないわね、自分が選んだものが正しいので、必要な選択をできる、自分のベースを作るというか、それは知ることなんだけどさ、何が心地いいんでしょうとか、何が嫌なんでしょうとかね、そんなの人によって違うので、それをちゃんとしっかりさせることっていうのが大事で、この前ね、3月20日にやっぱ今回1年の始まりっていう日ではあったので、星的にはね、とてもいいタイミングだと思います。なんか1年の目標立ててみようとかでもいいし、あと年内の目標立ててみようとかでもいいし、そんな先のことなんて考えたくないっていう人も、なんか半年ぐらいでこんぐらい、こういう風になってたらいいなとか、そういうぼんやりしたものでもいいし、あるとすごくそっち側に行きやすい時ではあります。あとはね、 今週、毎週日曜日にやっていこうと思うんだけど、日曜の夜にしたの。なんとなくその方が好きだなと思って。1週間の始まりの前、私も月金のお仕事ではないんですけど、そういう方が多いかなと思って日曜日の夜にしてみたんだけど、その時大事な月単位のこととか週単位のこととか、お伝えを加えてできたらなと思ってます。で、今日はね、その24日の分なんだけど、今伝えたいタイミングのことはね、今月3月の末まで、4月1日までなんだけど、さっき言った10天体、私たちが暮らしてるのも含む10天体の星がね、全部10天体全部巡行っていう、巡行と逆行ね、後ろ向きの逆行っていうのがあるんだけど、10天体が全部巡行してるっていう貴重な期間なんですよ。あと今月の4月1日まで、なんか丸々今月いっぱいね。これは何をしたらいいかっていうと、迷ったりする時間はすごくもったいない時期なんですね。で、それぞれ星には性質があって、例えば土星とかはちょっともうちょっと見直したらどうですかみたいな影響とかも与えてくるんだけど、だから失敗したりとか、怒られたりとか 怒られるタイプのね、指摘があったりとか、アドバイスされたりとか、自分にとってここなんか耳が痛いみたいなこともあるかもしれないけど、それも含めて巡行なので、ひとまずこの4月1日までは怒ること全部受け入れてみるっていうのが、そんで次を決めるっていうのがすごく大事な時です。なんか悩んだり迷ったりしてるの、時間がもったいない時なので、アクションを1個起こすと同じ力でもすごくこう、何て言うのかな、形になりやすかったり、前進がする距離が多かったりとかする時期なので、なんかこうずっと迷ってることがあったりとか、スタートしかねていることがあったりとかする方は、今月中に着手したり何かアクションを起こしてみるのがすごくおすすめです。やっぱさ、貯金とかもそうかもしれないけどさ、もうコツコツコツコツ貯めるけど、最初のさ123とかなんかたまる気がしなくて大変じゃないですか。でもそれが最初にさ30とかあったらさ、一気にグッていったら、なんていうの、その後頑張ろうっていう気持ちもアップするじゃない。そういうふうに最初の変化がすごく大きいので、その後動きやすくなるのかなっていうふうに思います。だから今月中はアクションを起こしてみる、悩んだり迷ったりしてる時間はもったいないよっていうふうにね、お伝えしたいと思います。私も含めて。だからもちろんぼーっとする時間とか、何もしない時間とかはね、それぞれ必要だと思うんですけど、考えることももちろん大事なんだけど、どうしようもないことを考えても、しょうがないことに考えてる時間はすごくもったいないよっていう感じの時です。よかったら活かしてみてください。あとね、星の話はこれぐらいかな。で、あと少しなんですけど、そう、今もう3月も終わりになってくるんですけど、もう1月2月ね、私環境も変わって、実はほとんどがホテル暮らしだったんですよね、出張行ってて。だからちょっとお友達とかの連絡もなかなかスムーズに返せなかったりとかしていて、申し訳なかったんですけど、もともとお家大好き芸人なので ほんとね、家から離れるのがもうホームシックみたいになっちゃうんですよね。なんかそれだけでもちょっとなかなかな大変だったんですけど、修行みたいな感じだよね。で、1週間にこう1回2こう5日勤務して2日間休み、5日勤務して2日間休みみたいな、その2ヶ月はそんな感じだったので、その2日の休みでね、家に帰ってくるっていうサイクルの2ヶ月を過ごしていたんですよ。そしたらさ、ホテル暮らししてるとさ、なんか環境、もうホテルも毎回変わるから、 すごい乾燥したりするし、そういうのがね、なかなかこう環境って大事なんだなって思いました。だからね、1週間に1回帰ってきて、お風呂入ったり、ちゃんとお風呂入れて入ったりとか、私昔ピラティス教えてもらってたんですけど、その基礎がね、体にまだ残ってるので、ピラティス使ったストレッチやったりとか、その2日間をね、すごい自分のね、リセットに、またしないと次がきつくなるからするのに使ったりしてたんですよね。その週に1回の、なんていうの、メンテナンスまでいかないんだけど、ちゃんと調子を戻すっていうリカバリの時間が、その2ヶ月で身についたかなって思う。もちろんお仕事で行ってたので、お仕事の修行にももちろんなったんですけど、それよりもね、その生活サイクルっていう面で、これはかえって3月以降も続けないともったいないなっていうサイクルができたので、なかなかさ、ね、習慣にするのって大変だけど、こういうきっかけがあった時にできるかなって思ったので、いい感じ。あとさ、その外にホテルで暮らしてたら、例えばお水も買わなきゃなんないし、コーヒーも自分のなんかコーヒーメーカーで入れられないし、お外に持ってくのもさ、インスタントのなんかお湯沸かして作ったりしなきゃいけないし、そういうちっちゃなことがね、なんて大事なんだろうってすごく思ったので、3月に帰ってきてからはすごいね、部屋のね、居場所を整えるみたいな。ちっちゃなアイテムでもちゃんと加湿器ちゃんと先延ばしにしてたの買ったりとか、キッチンになんか先延ばしにしてた必要なものを加えたりとか、あとはいらなかったキッチンのものをメルカリして、そのメルカリで売れたお金で違う新しいキッチン用品の必要なものを買って入れ替えたりとか、そういうのをね、3月はやってました。なんかできることからっていう感じ。そんなね、パカパカお金使って増やすっていうのも違うし、なんか入れ替えとか整理とかもちょうどいいかなと思って、そんな感じでしてました。で、外でさ、ホテルに行ったらご飯も作れないから、ここに行ったら、家にいたらあんまりその気分で作ったりとか、なるべく作ろうと思ってたけど、それもちゃんとやろうって思って、やっぱ家でご飯作って食べれるのっていいんだなと思って、それもね、整えつつやってます。だから日常のね、ありがたみに気づいた修行っていう感じでした。あとはね、そのね、1月はちょっと茨城県に行ってたんですよね。で、2月はいわき、福島県、いわきと郡山か、福島県に行ってたんだけど、福島で、私北海道出身なので、東北の方は、東北っていうだけでなんかちょっと仲間感があるんだけど、すごくね、人もあったかくて、雑談をし、こうお仕事中も話しかけてきてくれる方がね、多かったりとか、あったかいところだったんだけど、北海道とか東北って寒いところってお漬物が美味しいんだよね。私ちょっとお漬物狙いではあったんですけど、行ったらその福島のすごく美味しい、しそ巻きっていうお漬物をちょっとお土産にいただいたんで、それを帰ってきて食べたんだけど、すごく美味しくって、これね、おすすめ、東北北海道のおすすめ漬物を私ちょっとこれから少しずつ食べたいなって思うんだけど、しそ巻きの漬物はね、大根をね、塩に1年、もちろんそんな特別な塩だと思うけどね、1年漬けてた大根をしそ巻きしてまた漬けてるっていう、すごい手と時間の混んだお漬物、名産のお漬物なんだけどね、なんと、やっぱり昨日今日では1日2日とかでは作られない味がしたよ。私そんなグルメ分かんないけど、それでも分かるぐらい 奥深い味がしたので、これちょっとねおすすめでした。そう、お腹鳴っちゃったの入ったかな。そう、そういう名産とかもあんまり余裕なかったんだけどね、お漬物はちょっと楽しみで行きました。あとスーパーで、スーパーに現場があって行くことが多かったので、スーパーのお惣菜とかをさ、見るのも楽しいじゃない、地方に行くと。ね、観光地よりもそういうさ、そこにしかないスーパーとかで、見るのって意外とわかるじゃない、文化がさ。で、いろいろお惣菜のとことか見てたらね、やっぱり関東に住んでると、お魚とかも、小さかったり高かったりもちろんするんだけど、もともとが北海道だから、東北のスーパーですごく親近感があって、お魚も大きくて安いし、これはちょっといるうちに食べたいなと思って、どっかにお食事とかっていうよりも、そういうなんかマグロの釜のすごい大きいのが、すっごい安く焼いたやつ売ってたりとかしたので、そういうのをお昼に食べたりとかして楽しみました。ちょっとお漬物、今年はちょっとね、これから春になろうとしてるんですけど、家でもやりたいなと思います。そのぬか漬けとかはできないけど、でセロリのさ、漬物好きなんだけど、なかなか売ってなくて、セロリの漬物って珍しいのかな。私すごい大好きなんですけど、だからちょっとそれをね、売ってないなら作ってしまえっていう感じなので、これからちょっと作ろうかなと思います。そんなお漬物美味しいよねっていう、ちょっと年もあるかなっていう感じなんだけど、こうちょこっとで満足できるじゃない、そういうのもいいのかなって思うので、わかるわっていう人いたら教えてください。そんな話で今日は生活習慣も、なんていうかな、少しリカバリというか、新しくリスタートだね、リスタートする今月だったよっていう話をシェア。で、時期的にも、そうやってしたいなって思ってる方もいたかもしれないし、あと自分だけじゃなくて、ご家族の、環境の変化とかステージチェンジとか、そういうので自分も変えるっていうタイミングの方もいらっしゃると思うので、さっきも言ったけど、自分を大事に、自分を知る時間を作ってもらえたらなと思います。という感じで、今日は、復帰1回目なんですけど、もうすぐ30分になるので、これくらいにして、また来週、星の話の大きな話の第2弾は来週にしたいと思います。では、今週はここまでにします。ありがとうございます。個人的に影響する星の話、星の生かし方とカードを合わせた個人リーディングもオンラインで行っています。気になると思っていただいた方、インスタグラムの DM などでご連絡いただければと思います。インスタグラムのアカウントは、カードと、ポッドキャストの方が、アキハアンダーバーグッドムードです。それから、アキハパークのライフスタイルアカウントの方もよかったらフォローお願いします。では、また来週。皆さん良い1週間になりますように。またねー。